どうもこんにちは、 G です。今日はコンサルタントは教える仕事ではないっていうことについてお話したいと思います。コンサルタントは教える仕事ではないっていうことです。で、多くのですね、コンサルタントを目指している人、実際にコンサルタントしている人、一般人から見たコンサルタントのイメージにおいては、コンサルタントっていうのは何かを教えてくれて、アドバイスしてくれて、導いてくれて、問題解決をしてくれるという存在だと思われていると思います。で、それもですね、大きくは間違ってないんですよね。だけど、ここで、じゃあコンサルタントはいろんな知識をつけて、自分の経験と照らし合わせて、相手に応じたものを教えてあげる仕事だと思っていると、結構失敗するんです。失敗したり、うまくいってるつもりでも後で苦労したり、悪いスパイラルに入ったりします。反対に、そうじゃない次元で、考えを、あり方を決めていると、そういったいろんなトラブルを避けて長期的に成功して高い報酬を取りながらコンサルティングをすることができるようになります。その、多くの人が知らない違いっていうのを今日はお話します。でですね、まずじゃあなんで教えることが仕事ではないっていうのか。教えること自体がもちろん悪いわけではありません。だけどコンサルタントがね、セミナー講師とかそういう講師じゃなくてコンサルタントがものを教えると、良くないことっていうのがまず3つあるんですね。教えること自体が悪いんじゃなくて、教えることを自分の仕事だと思うと、自分のコンサルティングのメインに据えると良くないことが、大きく3つあります。一つは、結局教えることの内容で、コンサルティングしている、コンサルタントっていうサービスをしていることになるので、お客さんとそのコンサルタントとの知識勝負みたいになっちゃうんですね。どっちが物知りかみたいな、物知り合戦みたいになっちゃうんですよ。当然ですよね。コンサルタントが言っていることの方が幼稚だったり、知識が浅かったり、理解が浅かったり、次元が低かったら、お客さんは、それはおかしいんじゃないですかってなりますよね。で、コンサルタントにしても、これはこういうことがありまして、っていう風な感じで、自分の言うことを聞いてもらわないと話にならない。だから、どっちがものを知っているか、どっちが上か、みたいな、変な知識合戦になっちゃうんですよ。で、二つ目は、そういう風に、ものを教わる、ものを教えるっていうことをサービスのメインにしていると、当然永久に学び続けたいわけではないので、お客さんは自分の目的を達成するために学びたいだけなので、それを学んだ時点で、それを達成できるところまでの知識を手に入れた時点で、もうありがとうございます、さいならって切られるんですよね。だってお客さんは学ぶことが目的じゃないわけです。自分の目的を達成したいわけですよね。問題を解決したいわけですよね。そのための方法とか、そのためのやり方をコンサルタントにアドバイスしてほしいわけなんで、それをその通り、教えていけば、それが完成した時点でお役御免、もういりませんっていうふうになりますよね。つまり、終わりがある。長く続けることができない。これが二つ目の問題です。で、三つ目の問題。これは特にビジネス系経営者相手に多いんですけれど、そういった、ワンマンとか能力のある人、もともと結構いろんなことを知ってる人たちっていうのは、コンサルタントを雇う、お金を払う、で、教えてもらうと言いながらも、あんまり人に上から教えてほしくないんですよね。これちょっと矛盾してるように聞こえるかもしれないですけど、彼らの中では、そういう起業家とか経営者とか、もう完全に自分の独り立ちが出来上がってる人の中では、もう自分が一番みたいなマインドがやっぱりあるんですよね。これは雇用されているサラリーマンとかにはあまりなくて、自分で全ての責任を背負って、失敗したら自己破産も覚悟してやっている経営者なら、だいぶこういう強いマインドっていうのは持ってます。そういったマインドを持っている経営者、中小企業であろうと、個人事業者であろうと、そういう経営者に対してですね、結構、こうで、ああでこうすべきですよ。社長、それは違いますよ。っていうようなアドバイスをすると、正直嫌がられるんですよね。向こうにしたら、ああ、それは正論だね、正論だね。はいはい、わかった。もういいよ、君。みたいになっちゃうわけです。 こういう形で、まあ、彼らは教えてほしいけど教えてほしくないんですよ。まあ、というとちょっと変なんで、知識をつけてほしい、自分がうまくいくようにしてほしいけれど、別に上から教えてほしいわけじゃない、うん、説教してほしいわけじゃないっていう、まあ、気持ちがあるんですよね。だから教えるっていうのをメインのスタンスにしていくと、意外と最初のアポを取って話をするまではうまくいっても、うん、じゃあお金払って雇いますかっていう時に、まあもういいよとか、もしくは短期間に雇われてももう継続はいいよっていう話になりやすいんです。この3つが、まあ、教えることをメインサービスに考えてコンサルすると発生する、まあ、弊害的なものです。実際これはですね、本当大げさの話ではなくて、私実際、コンサルタントのコンサルタントの相談っていうのもよく受けるんですけど、実際この辺で苦労してる人が非常に多いんですよ。例えば自分はすごいこう会社を立て直す方法とか、例えば、不当たりを出してもちゃんとそれを立て直すためのいろんなロジックを持ってると、それを苦しんでいる、もしくはもっと業績を上げたい中小企業の経営者に月100万で、1年契約1200万で教えていますっていうような、一見すごい華やかなコンサルタントも、先ほどの2つ目ぐらいの話で、まあでもそう言ってもそういうやり方してたら結構継続はしてもらえないでしょと、うん、極端に言うと、もうお客さんは早くこの、うん、コンサル期間が終わってほしいって思ってるでしょ、うん、っていう話をすると、もう向こうがガッともう体の向きを変えて、そうなんです、そうなんです、これどうしたらいいんでしょう、続かないんですみたいに言ってくるんですよね。当たり前ですよ。そんな高い金額を払ってただ問題解決するっていうことにフォーカスしてるんであれば、早く問題解決したいし、早くそんなコンサルは切りたくなっちゃうわけです、ね、だから教えることっていうのをフォーカスしていると、そういった結構表面的にはそれが普通に見えるんだけれど、長く続ける、ちゃんと続ける、そういうためには良くない形になりやすいんです。じゃあどうしたらいいのか。これはもうこれまでずっと話してきた、コンサルタントって何をする仕事、何をするのっていうことから考えれば、もう答えは出てると思います。コンサルタントはクライアントの大目的を解決する、まあ大目的を達成してあげる、クライアントを幸せにする、これが大目的ですよね。クライアントを幸せにする、そのためにクライアントにもし問題があるんであれば、その問題を取り除く手伝いをする、クライアントが伸びていきたいのであれば伸びていくための手伝いをする、クライアントに成長が必要であれば成長させる、クライアントを叱る必要があるんであれば叱る、クライアントに足りない人がいるのであればそれを紹介する、ね、クライアントを成功させるっていうことが大目的で、それを形にするための手法、具体的なやり方として教えるという一行動、一アクションがあるだけなんですよね。教えない方がいい時もあります。何でもかんでも教えるとただの依存症のバカを作るだけなので、考えさせることが必要な時もありますよね。教えてもしょうがないものもありますよね。例えば別の人材を紹介した方が早いとか、うん、その人に教えてもしょうがないこととか。じゃあお客さんにとってそのクライアントが一番幸せになる形っていうのを考えて、現状分析して問題を洗い出して、それを解決するためには何か必要かっていうのを個別具体で出して、それをそのクライアントと一緒に考えて、同じようにして一緒に解決していく、これが本当のコンサルタントの姿だと私は思っています。だから教えることに特化してしまったり、教えることって楽なんですよね、うん、教えればいいだけですから。自分の知ってることをベラベラと言えばいいだけなんで、気持ちいいんですよね。楽なんですよ。だからついそういうことを仕事にしたいとか、そういうことをすればいいんだって思うコンサルタント志望の人っていうのが増えちゃうわけです。でもそれって、まあそれでセミナー屋さんとか、うん、セミナー講師とか、まあコンテンツ販売者とかをやるなら、それでもまあいいと思います。だけどそれを聞いた多くの人たち、多くのクライアントは、達成できないまま、うん、求めているものを達成できないまま終わると思います。よくある、まあ コンテンツビジネスの塾とかそういったところは実際見てたら最初にまあこうなりたい、うん、こういうふうな成果を得たいと思って入ってきてもそれを達成できる人って本当 1-2% ぐらいですよね。100人に1人もいるかいないか、いない方が多いぐらいですよね。どうしてかっていうと教わっても人間できないからですよ。教わるだけでできるなら簡単ですよ、うん、これ例えば学校に例えて言えば小学校、中学校、高校、学校に行った、ちゃんと勉強道具はある、そこにもう全てが書いてある、先生もちゃんとそれを教えてくれる、質問があれば自分から聞きに行くこともできる、じゃああなたはその教えてもらった科目で100点取れますかと、うん、無理ですよね。やっぱり難しいですよね。だから点数を上げていくために塾が必要であったり、いろんなテストをしたり予習復習したり、うん、家庭教師をつけたり、いろんなことが必要になってくるわけですよね。同じです、うん、知識、ノウハウ、やり方でこうしたらいいよ、これが正しいですよっていうことは簡単です。でもそれで結局できないからアドバイザーがいるんですよね。もっと上の階層でその人を引き上げる、まあ、サポーターとかパートナーとかそういったもっと高い次元の存在がいるわけです。私はこれをコンサルタントだと思っています。だからコンサルタントの仕事をやる、コンサルタントとしてものを考えるのであれば、問題解決の力をどこに使うのか、お客さんのクライアントの大目的を達成させるために使う、そのために必要なものを自分で考えて用意してサービスとして提供する、うん、そのために教えるという手法が一番効果的であればそれはやればよろしい。だけどそれじゃなくて、もしかしたら他にもあるかもしれないのに、教えるという簡単な楽ちんな手法をメインだと思い込んでそれだけをやるのは違うと思います。で実際その違うやり方に特化した人たち、特化したコンサルは結構苦しんでいます。最初の数年はまあ信頼財産というか、例えば既存のお客さんとか起業する前のお知り合いの人とか、そういったところから仕事がもらえるのでなんとかなるんですよね。でも3年もすればそういった信頼財産みたいなところで築き上げたクライアントはみんな離れていきます。だってもうあなたの教えることはもうワンパターンになっちゃうからです。ならその次のお客さんはどうするのっていう形になってきて、ずっと集客をどうするか、うん、新しいお客さんを定期的に獲得していかないと不安だ、うん、困る、売り上げが上がらない、じゃあどうしよう、インターネットを活用しよう、ステップメールがみたいな感じにもうカツカツになっていく、営業し続けないといけない、まあ自分に火がついているようなコンサルタントが出来上がっちゃうんですよね。そういった形にならないためには、うん、何が必要かっていうのを非常に考えて、その人のそばに寄り添って、その人が大目的を達成するために必要なものをうまく提供し続ける。でこの提供っていうのも教えることだけじゃないですよね。示唆するだけの時もあれば、半分だけヒントを出す時もあれば、反対に何も言わない時もあれば、うん、それはちゃんとそのお客さんと向き合っていれば分かるはずです。そういうことをやっているとお客さんにしても、あ、この人には正直ずっとそばにいてほしいと、何かあった時にこの人に相談したいというふうに思ってくるので、なかなかね、そのじゃあ半年経ったからもういいです、ありがとうございましたとは言われなくなるんです。結局そうやって切られてしまうのは、自分がその切られてしまう価値なんだっていうのを理解してですね、うん、それは別に自分の収益のためだけではないです。だってちゃんとサービスを続けた方がお客さんも幸せになるわけですからね。お客さんのためにも、でそのお客さんのためを実践するとそれが自分のためにもなるっていうことで、お客さんと継続的な信頼関係、うん、成功関係が築けるような形にすべきだと思います。これをしないと本当、うん、起業したはいいけれど全然お客さんが来ない、うん、なんとかお客さんになってもらえたけど、行って最初に定めていた期間が終わったら、はい、おしまい、わあやばい、次のお客さんどうしようどうしよう、メルマガメルマガ、ブログブログ、ステップメール、お客さんを集めなきゃ集めなきゃみたいな、うん、大変なスパイラルに入ってしまうと思いますよ。そういったあのコンサルタントいっぱい見てますので。で最後に、そういった際にですね、じゃあ教える ことも、まあ、時には必要です。ただ、その時に間違えないでほしいんですが、あなたが教えるっていうことは、教えるっていうか、その、あなたの持ってる知識を向こうに伝達する。向こうがそれを理解して実践できるようにするっていうことが非常に重要なわけですよね。じゃあそのための手法として、ただ口で喋る、スライドで見せる、ホワイトボードに書く、資料に書く、ね。それをすればいいっていうふうな思考停止的な教え方はしないでほしいと思います。皆さんは、まあ普通の、方は教える技術っていうのはあまり学ばれてないと思います。ただ、私のように教育学部に行っていると、教える技術っていうのがもうスキルとして体系的に非常にいろいろ学ぶんですよね。で、それをさらになかなか受け入れる力、受け取る力のない子どもたち相手に何年も何年も実践しているわけです。そうすると当然塾とかのように前に立ってみんなの前に立って、ホワイトボードで分かりやすくペラペラと説明すればどうにかなるものではないっていうことがよくわかります。反対に、いや、教えるってそういうもんだろうと思っていると、あなたが教えたことが全然伝わらなくて、全然相手の中に浸透しなくて困るっていうこともあります。また、やっぱりですね、先ほど3番目の理由、経営者教えられたくないって言ったところにもつながるんですけど、あなたに教えてほしいかどうかっていう要素も大事なんですよね。うん、あなたいいこと言ってますね、うん、うん、素晴らしい素晴らしい、なるほど、でも別にあんたに教えてほしくないわっていうこともやっぱりあるんです。こんな露骨には言わないですけど、内心違和感を感じてしまうっていうことはやっぱあるんですよね。それがあなたの立ち振る舞いであったり、喋り方であったり、服装であったり、うん、あとは生き方、喋り方、一貫性、考え方、お酒を飲んだ時、酔った時の姿であったりするわけです。この人すごいなんかいいこと言ってるな、うん、本も出してるし経験もあるし立派だなと思ってたのに、実際にお酒を一緒に飲んでみるとえらく乱暴な姿が出てきた、えらくなんか思い上がってるのが見えてきた、あ、じゃあもうこいつに頼むのなしだな、なんて話もよくあります。うん、偉そうなこと言ってる人が身だしなみが全然できてなかったら、いや、やっぱりなるほど、こいつの言うことをちゃんと聞いてちゃんと身につければこいつみたいになるのか、あ、ないわっても思います。別に金をかけろとか贅沢をしろっていうつもりはありません。うん、そこは個人の考え方でいいと思います。だけどやっぱりですね、人間として抑えるべきは抑えておく、少なくとも人と人の関係において信頼される、できれば尊敬されるぐらいの自分になっておかないと、偉そうなことは言えないと、言ったとしても受け入れてもらえないと私は思います。だからやはりこれは生き方なんですよ。仕事っていうのは最初に言ったかもしれませんけど、自分の人生の時間の大半を使うものですよね。うん、つまりあなたの人生の大半そのものなんですよ。ということはこれはあなたの生き方そのものなんですよ。この生き方をきちんとできない人間の言うことを聞く人はいないと。つまりコンサルタント、コンサルティング、うん、そういった業務もあなたの生き方そのもので、あなたの生き方をどんどんとバージョンアップすれば素晴らしいお客さん、素晴らしい報酬、素晴らしい世界がどんどん手に入ります。だけれど、ここにほつれがあったり、内容がお粗末であったり、自分のことしか考えてなかったりすると、いいお客さん、いい収入などは手に入らないので、苦しい思いをして、なんちゃってのコンサルタントになってしまいます。まあ、そういったことをよく踏まえた上でですね、自分はクライアントの幸せのために何を提供できるのか、クライアントを幸せにするための大目的とは何なのか、ね、別にお金を稼がせれば幸せとは言えないですよね。うん、何が本当に大事なのかっていうのをしっかり考えて、それを提供する手段をどんどんと分析して考えて、ではどうするかを作っていくということを、考えてみてください。それでは今日の講義は以上です。ありがとうございました。